主のもとに行きなさい。主は人には捨てられたが、神の目には選ばれた、たっとり生ける石です。あなた方も生ける石として、霊の家に築き上げられなさい。そして聖なる祭司として、イエス・キリストを通して、神に喜ばれる霊の生贄を捧げなさい。アーメン。
アーメン。
それでは、どうぞ、お聞きください。3行3行ましょう。聖歌の179番ですね。
Thank you.
をしましょう。主語の文面を見ていきます。細身のところは私、司会者。太身のところは皆さんが交互にやっていきましょう。最後のところは、ご一緒に声を合わせて読みましょう。それでは朗読いたします。詩編第24編。地とそれに満ちている、世界とその中に住むものは主のものである。
まことに主は海に地のもとへを据え、また諸々の川の上にそれを築き上げられた。
誰が地の山に登り得ようか、誰がその聖なるところに立ち入れようか。
手が清く心が清らかなもの、その魂を虚しいことに向けず、
欺き使わなかった人、
その人は主から祝福を受け、その救いの神から義を受ける。
これこそ神を求める者の一族。
あなたの御顔を下に求める人々、ヤコブである。
門よ、お前たちの頭を上げよ、永遠の手を上がれ、
栄光の王が入ってこられる。
栄光の王とは誰か。
強く力ある主、戦いに力ある主。
門よ、お前たちの頭を上げよ、永遠の手を上がれ、
栄光の王が入ってこられる。
その栄光の王とは誰かと、ご一緒に。
万軍の主、これぞ栄光の王。
それでは祈りの時を待ちましょう。最初に大沢牧師から導いていただきます。
お祈りしましょう。ハレルヤ、天と地の造り主、万軍の主の皆を心から賛美いたします。あなたは私たちを手が清く心清らかなもの、その魂を虚しいことに向けず欺き誓わなかった人、その人こそ主の山に登り得ようとおっしゃいました。どうぞ私たちをあなたのその御手によって清め、そしてあなたの御前に立たせてくださいますように。今私たちのために偉大なる大祭司イエス・キリストが与えられ、私たちの罪がその十字架の犠牲のゆえに私たちの罪が今許されてある。またあなたの御霊によって私たちのうちにあなたの清めの技が進んでいることを心より感謝いたします。あなたは私たちを喜びの中に招いてくださいました。どうぞ私たちがあなたの前に心を開き、この朝あなたを見上げ、そしてあなたに向かってその心の中にあなたの光をいっぱいに照らしていただき、迷いのない心、信仰の心を持ってあなたにより頼み、そしてあなたを心から賛美することができるように、まず私たちをこの祈りの中でなおも清めてくださいますようにお願いいたします。私たちは罪の中に生まれ罪人でありましたが、あなたはたとえ罪がどれほど深くまた大きなものであろうと、イエス・キリストを通して与えられる許しの恵みがさらに大きいのだとおっしゃいました。罪の満ち溢れんところに恵みは嫌ませにとあります。どうぞあなたの恵みが溢れて一人一人にお触れください。おのおのがあなたの前に罪を告白するとき、あなたの許しがおのおのに届きますように、またイエス・キリストの御業によってその清めが私たちの中に完成しますように、私たちの心が自分を責める思いから解放され、自由にされ、あなたにある喜びに満たされますようにお願いいたします。今日も週の初めの日をこのように礼拝をもって始めることができる。 ことにありがとうございます。世界中で持たれているあなたへの礼拝がどうぞ豊かな祝福を持って満たされ、そしてこの街道にもあなたの御霊の風が吹き巡って、一人一人が引き上げられあなたと出会い、そしてあなたに向かって心から褒め歌と賛美の歌とまた礼拝を捧げることができるようにどうぞ助けてください。遅れていらっしゃる方があるならば、どうぞその方の足を守り、また早めてくださいますように。また今日事情によって礼拝に集えない兄弟姉妹がありますが、どうぞ一人一人おのおのの場所にあってこの主の日を礼拝する心で過ごせるように、どうぞあなたが守り、その働きの中にあっても導いてくださいますようにお願いします。これからおのおの祈ってまいります。どうぞ聞いてください。一人一人があなたの前に重荷を下ろし、罪告白して許され、そしてあなたから与えられる癒しや導きや助けをおのおのが受けることができるように、感謝を持って初めにあたり愛するイエス・キリストによってこの祈りを捧げいたします。アーメン。
それでは私たちも共に祈りましょう。
愛する天の父よ、皆をあがめて感謝をします。あなたが我らの祈りを聞き届けてくださっていること、そしてその祈りがあなたに届いており、イエス・キリストにあって取りなしがあり、あなたのもとよりその祈りへの答えが私たち一人一人に与えられることを信じ、皆をあがめます。あなたは愛と憐れみに満ちた方であります。あなたは賛美を受けるにふさわしい方であります。どうぞあなたの愛が、あなたの憐れみが、そしてあなたの命が、あなたの喜びが私たちに与えられるように、この祈りにあなたが親しく聞いてくださったことを感謝し、そしてあなたがこの礼拝を豊かに祝福してくださることを信じ、あなたの大きな御手にお祈りいたします。続く礼拝の時すべてをあなたが導いてください。感謝を持って愛するイエス様のお名前でお祈りします。アーメン。
それではプレイズを歌いましょう。どうぞお立ちください。
神様の栄光を称えましょう。栄光尊厳栄誉という歌を歌っていきます。
Thank you.
主の栄光を目立たれる歌を歌います。主は栄光という歌です。それではお読みいたします。新約聖書マタイの福音書1章1節から。アブラハムの子孫、ダビデの子孫、イエス・キリストの系図。アブラハムにイサクが生まれ、 イサクにヤコブが生まれ、ヤコブにユダとその兄弟たちが生まれ、ユダにタマルによってパレスとザラが生まれ、パレスにエスロンが生まれ、エスロンにアラムが生まれ、アラムにアミダダブが生まれ、アミダダブにナーソンが生まれ、ナーソンにサルモンが生まれ、サルモンにラハブによってボアズが生まれ、ボアズにルツによってオベデが生まれ、オベデにエッサイが生まれ、エッサイにダビデ王が生まれた。ダビデにウリアの妻によってソロモンが生まれ、ソロモンにレハブアムが生まれ、レハブアムにアビアが生まれ、アビアにアサが生まれ、アサにヨサバテが生まれ、ヨサバテにヨラムが生まれ、ヨラムにウジヤが生まれ、ウジヤにヨタムが生まれ、ヨタムにアハズが生まれ、アハズにヒゼキヤが生まれ、ヒゼキヤにマナセが生まれ、マナセにアモンが生まれ、アモンにヨシヤが生まれ、ヨシヤにバビロン移住の頃エコニアとその兄弟たちが生まれた。バビロン移住の後エコニアにサラテルが生まれ、サラテルにゾロバベルが生まれ、ゾロバベルにアビウデが生まれ、アビウデにエリアキムが生まれ、エリアキムにアゾルが生まれ、アゾルにサドクが生まれ、サドクにアキムが生まれ、アキムにエリウデが生まれ、エリウデにエレアザルが生まれ、エレアザルにマタンが生まれ、マタンにヤコブが生まれ、ヤコブにマリアの夫ヨセフが生まれた。キリストと呼ばれるイエスはこのマリアからお生まれになった。それでアブラハムからダビデまでの代が全部で14代、ダビデからバビロン移住までが14代、バビロン移住からキリストまでが14代になる。以上です。
それでは、我らの王なるイエスと題しましてメッセージをいただきます。よろしくお願いします。前を失礼します。
皆さんおはようございます。
おはようございます、
今日から、マタイの福音書の、連続公開に入ろうと思っています。実は先週でヤコブの生涯をたどる連続が終わりまして、その後どの箇所を公開していこうかと祈りながら、考えていました。で、私はこの教会スタートした2004年からずっと連続公開をかなりやってきましたが、それ全部記録につけてあるんですね、連行の歴史を。それでそれをざっと見ていてはっと気がつきました。他の福音書は連続公開 やってるんですが、このマタイだけやってなかったんですね。なぜだろうと思ったら、最初にこの系図があるからなんです。大体皆さん聖書を読み始める方、新約聖書を手渡されることが多いです。そしてパッと開くといきなりこれが来るんですよ。これかなり伝道の妨げになってるんじゃないかと思いますね。でも最初読んだ時はもうちんぷんかんぷんでね、 なんだこれって、ね、人の名前ばっかりずらずらずらずら1ページほぼ埋まっちゃってる。でもこの、系図が聖書に親しみ、そしてその聖書の中をこう辿ってくると、とてもとても意味深く今度は見えてくる。まあ、それがこの系図の持ち味ですね。まるでスルメのように噛めば噛むほど味が出る。まあ、聖書は全部そうなんですが、特にこの系図はそういう面が強いです。で、もう一つ聖書を読み始めた方がつまずくのは、やっとのことでこのマタイの福音書を読み終えた。で、また、まだここが始まるというね。で、マルコを読み終えて、あんまやっと終わったと思うと、またルカンで、またイエス様が生まれるところからスタートするわけでしょ。なんでこんな福音書がね、4つこう、最初にボンボンボンボンとあるのかなと。 まあ、最初の方は案内されないと、大体このマタイから読み始めて、福音書4つでだんだん途中で飽きて掘り出すというね、まあ、そういうことになっている。まあ、大体最初はヨハネから読むといいかなと思うんですけれども、でも人によってはルカがいいっていう方もあります。マタイ大好きっていう方もあると思います。マタイ大好きっていう方もあるかもしれません。でもマタイって割と馴染みの少ない福音書ではないかと思うんです。で、理由があります。マタイの福音書はユダヤ人向けに書かれているんですよ。そしてマルコの福音書はローマ人向けに書かれています。そしてヨハネのルカの福音書は全ての人向けに、異邦人向けに書かれています。特にね。そしてヨハネの福音書は、まあ、割とこう伝道向けに書かれています。まあ、そんなわけでそれぞれの福音書に個性があるんですね。この4つの福音書は聖書のイエス・キリストの4つの顔を表しているんです。エゼキエルという書が旧約聖書の中にあります。エゼキエル書の1章の10節っていうところに、ケルブという天使が登場するんですよ。皆さんエゼキエル書好きな方、黙示録好きな方は結構エゼキエル書も好きなんですが、イザヤエレアイエゼダニルと、はい、エゼキエルのところにエゼキエルの見た幻が書かれていて、そこに神様の栄光の御座の前に生き物というか天使が登場します。それに4つの顔があるというのが出てくるんですね。エゼキエル書は旧約聖書の1359ページ、新改訳の第3版ですと1359ページ、エゼキエルの1の10、ちょっと、5から読まないと分かんないですかね。その4節で雲と火がぐるぐる回りながら飛んでくるんですけれども、その中に 何か4つの生き物のようなものが現れ、その姿はこうである。彼らは何か人間のような姿をしていた。彼らはおのおの4つの顔を持ち、4つの翼を持っていた。その足はまっすぐで、足の裏は子牛の足の裏のようであり、磨かれた青銅のように輝いていた。面白いね。その翼の下から人間の手が四方に出ていた。そしてその4つのものの顔と翼は次のようである。彼らの翼は互いに連なり、彼らが進むときには向きを変えず、おのおの正面に向かってまっすぐ進んだ。彼らの顔形は人間の顔であり、4つとも右側に獅子の顔があり、4つとも左側に牛の顔があり、4つとも後ろにワシの顔があった。書いてありますね。この4つの生き物っていうのは、実は神様の御座の前にを飛び交わして、鳴き交わしている、4つの特別な天使なんですよ。ケルビムと複数形で言われます。単数形はケルブです。だからケルブとかケルビム、ヘブライ語だとイームっていうのをつくと複数形になりますんで。で、そのケルブに4つの顔がある。神様の栄光を表現するのに4つする生き物に4つの顔があったって言うんです。1つは人間、そして1つは獅子、そして一つが、ワシ、そして一つがお牛というんです。で、実はこの4つの福音書はこのケルブの4つの顔に対応しているんですね。ヨハネの福音書はどうでしょうか。ヨハネの福音書は霊的な高みを目指す、ね、ワシのように神様の霊的な高みにどこまでも登っていこうとするワシの姿をヨハネの福音書は表している。で、ヨハネっていう人は割とボギャ品だったんですけれども、今風の言い方をするとね。だけどその少ないボキャブラリーで非常に深い霊的な真理を描いています。それなのでワシの福音書であると言われます、ヨハネ。そしてルカの福音書は人間の顔を持っています。 なぜかっていうと、人間イエス、人間であるイエス・キリストを描いてるんですよ。人としてのイエス・キリストを、本当に細かく描いて、感情、願い、涙、イエス様のそういう人間らしいところを非常に細かく書いているのがルカの福音書なんですね。だから人の顔を持っている福音書です。マルコの福音書はどうでしょう。マルコの福音書を読むとすぐに気がつくのは、するとすぐに、するとすぐに、するとすぐにって言葉がいっぱい出てくる。まるでマルコの福音書っていうのは一直線に十字架に向かって突進している牛のようなんですね。イエス・キリストの愛の頂点、その十字架に向かってちょっとつ猛進、まっすぐに突き進んでいるのがマルコの福音書。だから牛なんです。お牛の姿をしているのがマルコの福音書。そしてマタイは、残りは獅子なんですよ。獅子ってわかる？あの獅子舞じゃないよ、ライオンなん、ライオンです、ライオン、ライオン、発音がいいな、ライオン、はい、ライオンなんですつまりマタイの福音書はライオンであるイエス様を表現している。ライオンは百獣の王です。だからマタイの福音書が表現しようとしているのは王であるキリストです。王、お牛、そして人、そしてわし、四つの顔を持つそのケルブの栄光の姿をこの福音書が写しているんですね。そんなわけで今日からマタイを読み始めます。だからマタイの福音書を見てイエス様が王なんだっていうことがね、キングオブキングスなんだっていうことが分かっていただければいいかなと思います。さあ、その王には系図が必要です。一番最初のところ、新改訳聖書はアブラハムの子孫、ダビデの子孫、イエス・キリストの系図と書いてあります。ところがこれ、もともとのギリシャ語の聖書を見ますと、ダビデの子孫、そのダビデはアブラハムの子孫のイエス様って書いてあるんですよ。中心はダビデの子孫ということです。なぜか、ダビデはイスラエルの王様であります。そしてそのダビデの子孫として救い主が生まれるという約束が旧約聖書に書かれているからです。そしてもう一つそこに付け加えられたアブラハムという名前があります。皆さん、アブラハムは信仰の父、アブラハム、そして、ユダヤ人の父祖、そこから、イスラエル民族の大元が始まった、信仰の一族、信仰の民族がそこから始まった名前として、アブラハムという名前は、大事なものであります。そしてアブラハムの子孫によって世界中のすべての民族が祝福を受けるという約束がアブラハムに与えられました。アブラハム契約と言いますけれども、アブラハムの契約では、そのアブラハムの子孫を通して世界中のすべての民族は祝福を受けるんだという約束があります。そしてその中で、アブラハムの子孫の中で特にダビデ王の子孫からメシアが生まれる、 その約束はダビデがいただいた約束です。ダビデと神様との契約の中で、約束の中で、あなたの子孫から私は救い主を与える、そう約束されました。ですからこの一節の、アブラハムの子孫であるダビデの子孫、イエス・キリストの系図という一言は、ユダヤ人に特にイエス・キリストこそ来るべき王の王、主の主であるということをアピールする、大事な、一節なんですね。私たちはイエス・キリストを王として、そして王の王、主の主として、崇めています。だからねそうじゃない、私が王だった、イエス様は私に仕えるしもべだと思っていらっしゃる方がいたら、また信仰がとてもとても未熟だということです。その意識をひっくり返すのがこのマタイの福音書の目的です。イエスは王であるということです。さあ、ダビデの子孫から生まれる王、イエス・キリストの系図がそこにあります。で、読んでいくと、まず一つ、気がつくのは、 その系図の中に王様の系図としてあまり嬉しくない4人の女性が含まれているということに、気がつきます。まず3節のところに、ユダにタマルによってパレスとザラが生まれと書いてありますよね。さ、冒頭読んでると気がつきませんけれども、ユダにタマルによってパレスとザラが生まれと書いてあります。実はこのタマルという女性はまあ、ユダの家 の, お嫁さんだったんですけれども、ところが夫が死んじゃうんですね。で、次に結婚したその兄弟も死んじゃうんですよね。で、それでユダがその後でそのお嫁さんのタマルにお婿さんを与えなかったんですよ。そうしたら遊女に化けて、その姑のユダと寝ちゃった女の人なんです。で、その、まあ、言ってみれば不貧困の結果として生まれたのがこのパラスとザラなんです。はい、一人目ですよ。二番目、五節をご覧ください。そこにもよって何々によってってありますね。五節、サルモンにラハブによってボアズが生まれ。さあ、皆さんこのラハブという名前ご存知でしょうか。ヨシュアがエリコの町を攻めたときに出てきましたね、遊女ラハブです。遊女ラハブがいるんですよ、ここに。イエス・キリストの系図に遊女がいたのか。そのサルモンっていうのいう人が実はエリコの町を偵察に行った石膏スパイの石膏の一人だったと、言われています。それで、後にこのラハブと結婚してボアズが生まれたんだ。はい。で、ラハブは遊女であると同時に、ですからエリコに住んでいた異邦人でもありました。それも大きなことですね。だからボアズはボアズってルツ記に出てくるじゃない、ルツ の夫になる人ですね。そのボアズがルツに惹かれたっていうのは分かるんですよ。ボアズにルツによってオベデが生まれとか、次に3人目が出てきます。ルツはモアブの女性でした。生粋のイスラエル人の女性ではないんですね。だからそのボアズがラハブに、ルツを気に入った、ルツが気になったっていうのは何かそこにお母さんの幻面影を見ていたのかもしれないということがあります。まあ、そういうちょっと裏事情はちょっと置いといて、やはりルツというのもイエス様の系図の中ではちょっと得意なもんですね。だってイスラエル人じゃないんだもん、異邦人ですよ。ルツもまた異邦の女性であります。そして4人目、6節、エッサイにダビデ王が生まれ、そしてダビデにウリアの妻によってソロモンが生まれとあります。ウリアの妻って誰、知ってる人、バテシェバですね。はい、バテシェバです。つまりイエス・キリストのその系図にはバテシェバもいるんです。バテシェバによって、ソロモンが生まれ、でバテシェバはダビデの妻じゃないんです。ウリアの妻によってと書いてある。これもちろんバテシェバはウリアが死んでしまった後ダビデと一緒になりましたよ。でも神様の目からはウリアの妻だったんです。ダビデはバテシェバが欲しかったんでウリアを戦死させて、そして殺してその彼女を奪ったわけですね。で、ここにはっきりとウリアの妻によってソロモンが生まれと。この系図の中に、書かれている4人の女性というのは、みんなどちらかというと、不面目、不自然、そして、 ここにあって欲しくないと一般的に人間の頭では考える、そういう汚点となるような女性でありました。でもマタイはこの系図を記すときにあえてこの4人をそのまま、いやかえって目立つように、だって他全部男性だもん、他全部男性なんだけど、ここにだけ4人の名前を付け加えて、他の妻のことは語ってない、他の人にも妻がいましたよ。でもあえて書いたのは、それはこの系図の中に神様の深い計画と、そして神様の大きな憐れみが込められているということであります。タマルは夫を2人失って、そして自分の人生がこのまま消えていってしまうように思っていました。そして、姑のユダは自分に別の息子を寝合わせてくれません。その中でどうしてもタマルは、自分の子供を残そうとして、ユダを、騙すわけです。そしてラハブは遊女でしたけれども、でも信仰によってイスラエルの側について、そしてイスラエルの人々をエリコの町に、やってきた石膏たちを命がけにで逃がしました。そしてルツも、もともとはモアブの異邦人でした。信仰とは遠い世界の人でしたけれども、でもそのルツはナオミと心通わせ、そして、自分の人生をそのナオミとを支えるために、献身的に自分の人生を犠牲にしてナオミに付き従って、誰も身寄りのないイスラエルの地にやってまいりました。そして4人目のウリアの妻バテシバはダビデの妻によって子供を失いました。1人目の赤ちゃんを失った。そしてその痛みの中で神様がそのバテシバを通して次の男の子ソロモンを与えて、なんとその罪の結果であったソロモンを神様はダビデの次の王位におつけになるわけです。誠にこの4人の女性は神様の深い憐れみと、そして神様の大きな恵みが、そのような不面目であり恥であり、そしてできれば伏せておきたいような出来事の中に神様の大きな愛が込められているのだということを明かしするために、その系図の中に入っているんですよ。私たちはとても了見が狭いですね。私たちはお互いに、互いを裁き合うことがあります。あの人は失敗が多い、あの人は理解が遅い、あの人はドジだあの人はなかなか話が通じない、いろんなことで私たちは人間を切っていきます。そして自分にとって利益がある、自分にとって気持ちがいい、自分にとって楽だ、そういう人たちとばかり関わっていこうとします。でもイエス様のこの系図の中には、できればそのイエス様の系図の中にあってほしくないような女性があえて挙げられている。そこに深い神様の計画があり、そしてその大きな恵みがそこに、ケースの中にも示されているんだということ。だからもしですね、私は罪深いものだからこの信仰に入るのはふさわしくないとか、私は本当に立派な人間ではないからイエス・キリストのところに行くことができないと思ってらっしゃる方があるならば、そういう疎外感を持ってらっしゃる方があるならば、ぜひそういう思いをこの系図をじっくりと見つめることによって拭い去っていただければと思います。むしろ罪深いから、欠点があるから、失敗をするからこそキリストがそこに来てくださったんだということを、私たちはしっかりとこの系図の中に見ていきたいという それが一つ目です。今日の二つ目のお話は、さらにその系図の中に、問題があります。王の系図っていうのはなんか素晴らしいものを考えることが多いよね。で、大体都合の悪い人物は消しちゃうのが人間の系図でしょ。そうでしょ。うちの先祖代々の系図の中にですね、そういうのはもう消された人間っていうのは大体いっぱいいるものですよ。こんなやつ系図に出たくないっていうのは。でももう一人いるんです。11節をご覧ください。まあ、他にもいるけど、例えばね、例えば9節のヨタムにアハズが生まれとかね、アハズとかひどい罪人、旧約聖書の中に書いてあるけど、まあ、それは置いといて、もっと問題が大きいのは11節に、ヨシアにバビロン移住の頃エコニアとその兄弟たちが生まれたと書いてあるんです。皆さん、このエコニアという人を覚えてらっしゃいますか。実はこれはエレミア書の中で呪われた人物なんです。エレミア書の22章ですね、ごめんなさい、エレミアの27章です。ごめんなさい、最近目がね、ちょっとちっちゃいのが。エレミアの27、27章のどこから見えますかね。そこのところに、バビロンのネブカデネザルが27の20ですね。これらのものはバビロンのネブカデネザルがエホヤキムの子ユダの王エコニア、エコヌヤ、ここヌヤってなったけど、およびユダとエルサレムのすべての主だった人々をエルサレムからバビロンへ引いていったとき、携えていかなかったものであると書いてありますね。そこのところに、バビロンのネブカデネザルの捕囚のときに、ユダのエコヌヤが、連れていかれたということが書かれています。そして、22章の今度こそ22章です。その数ページ前の1284ページですね。そこにそのエコネアという王様について、予言があります。エレミア22の28。エレミア22の28。このエコネアという人は、蔑まれて砕かれる像なのか、それとも誰にも喜ばれない器なのか。なぜ彼とその子孫は投げやられて、見も知らぬ国に投げやられるのか。地よ、地よ、地よ、主の言葉を聞け。主はこうおせられる。この人を子を残さず、一生栄えない男と記録せよ。彼の子孫のうち一人もダビデの王座について栄え、再びユダを治める者はいないからだと。これ、エコネアに対する呪いなんですね。22の28から30。預言者のエレミアは、このエコヌヤ、ネブカデネザルによってバビロンに捕らえ移されたこのエコヌヤについてこう預言したんですよ。エコヌヤからはダビデの子孫が出てこないという預言です。で、それ困るんですよ。つまりエコヌヤの子孫はダビデの王座につかないという予言がエレミア書にあるということがあって、このマタイの福音書にエコヌヤが出てきちゃう。 そしてエコネアの子孫として、生まれてくる子供たちが12節以降、マタイに戻ると12節以降にずらずらずらと出てくるんですよ。確かにその人物たちの中で王様になる人たちはいません。ダビデの王座につく人たちはもう出てきません。ではイエス様は王座につけないではないかと。ダビデの王座についてその王国を治めると言われているメシアに対する予言はどうなってしまうのでしょうか。さあ、この問題を解く鍵はルカの福音書の3章にあります。実はマタイの福音書の系図は16節で途切れてるんです。ヤコブにマリアの夫ヨセフが生まれた。そしてキリストと呼ばれるイエスはこのマリアからお生まれになった。つまりヨセフはイエス様の父ではない。ヨセフから生まれていたらイエス様はダビデの王座につけません。でもヨセフの子ではないんです。ルカの3章を見ると、そこにはマリアの系図があります。ルカの 3-23、教えを始められたとき、イエスはおよそ30歳で、人々からヨセフの子と思われていた。このヨセフはヘリの子、順次遡って、マタテの子、レビの子、メルキの子、ヤンナイの子、うんぬんと言って、最後、38節、エノスの子、セツの子、アダムの子、このアダムは神の子である。実は、このヨセフは、ヘリの子、これ母系の系図なんですね。ルカの福音書の 3-23 ではヨセフから遡りアダムに至る系図が書かれています。マタイの人物とは別の人々が出ています。つまりルカはこのヨセフとありますけど、実はこれヨセフの系図じゃないんです。そんなのずるいよって思わないでくださいね。つまりこれヨセフの系図じゃないんですよ。なぜか女性の系図って普通載せないんです。なのでマリアの系図をヨセフの系図としてここにルカは記しているんです。ここヨセフの、このヨセフはと書いてありますが、実はこれはマリアの系統なんですね。でマリアの父から遡って、それはナタンというダビデの息子によってここにあるマタイの書き記した系図に合流するんです。マタイ伝ではダビデの息子ソロモンに王権が受け継がれたんですけれども、ダビデの子供にはソロモンの他にナタンという息子もいました。でそのナタン系統がマリアの血筋として流れてきて、そしてそのマリアから生まれるんです。でも系図っていうのは普通男性の系図しか書きませんので、ここではヨセフの系図という形にルカの3章ではしてあるんです。これ文化的なことなんです。でも明らかにマタイの系図とは違います。マタイにいない人たちが出てくる。そこは分岐しているのはダビデの子供のところです。ソロモンから流れていくのがマタイの系図、そしてそのナタンから流れていくのがルカの系図なんです。言ってみればこれはマリアに至る血筋なんです。そしてルカの福音書は最後にアダムまでその系図が行く。
ども一般のユダヤの人たちはソロモンの子孫がナタンの子孫ではなくソロモンの子孫がダビデの王族を継ぐものだと考えるのがユダヤ人ユダヤ教の中では一般的だったのでそれをこのマタイの方では書いてるんです。言ってみればマタイの福音書のケースは法的な王権を受け継ぐべき法的なケース、そしてルカの福音書はそのイエス・キリストにつながるまさに血筋のケースなんです。実質的なケースと法的なケースがあります。実質的なケースはマリアを通して実際にイエス・キリストにつながります。でもマタイの法的な王としての神権の王権の系図はヨセフで切れるんです。ややこしいねややこしいね。なのでこういう2つの系図が書いてあるんです。でもマタイはそのヨセフから明らかにダビデの王家の系統をたどってそのヨセフを父として父という法的な立場をヨセフが持っていてそこから生まれる子供としてのイエス様を描いている。まさにこれは王家のケースなんです。はい、マタイに戻るよそんなわけで、マタイの福音書は、王としてのイエス様を描きます。ちょっと待ってくださいね。そして、そこには17節、アブラハムからダビデまでの代が全部で14代、ダビデからバビロン移住までが14代、バビロン移住からキリストまでが14代になる。これ実際にここに書かれているのはそうなってますが、きちんきちんとこの全ての王様をたどっていくと抜けてる人がいます。できっちり14にはなっていません、本当は本当は。でもこういうことを王家の系図っていうのはよくやるんです。なぜか14っていうのは7の2倍で神様的に都合のいい綺麗な数字なんですね。で王家の系図を描くときにこういう都合のいい処理をします。だから他にも系図に挟まってる人いるんだけど大事な人じゃないのを抜いて14にきちんと整えた形で出すということが行われます。だから旧約聖書見てね、実際に自分で系図作ってね、ああ違うこの人抜けてんじゃない、聖書間違ってるって言わないでください。王家の系図ではよくあることなんです。祝福された数を保つためにそのように整理をしてしまいます。マタイは、主税人でした。マタイは主税人でこういうアカウントをきっちりとこう会計に上げるときにきちんときちんとこう整理するというやり方を心得ておりました。だからいかにもマタイらしいやり方で帳尻をきちんと合わせてケースを上げています。さあ今日読んだところからまず3つのポイントをもう一遍確認してメッセージを取ります。イエス様のケースは王家のケースです。特にこのマタイのケースは王様としてのイエス様をそのイスラエルの子孫、アブラハムの子孫、ダビデの子孫、王としてのイエス様がそこに生まれてくるというケースでありました。そしてそれは14代14代と整理されていますけれども、でも確かにイエス・キリストがヨセフの息子としての立場を取って生まれてくるということを表しました。そして王権はユダを離れず、書かれていましたよね。先週読んだ、ユダのついに城が来て、世界、民はすべて彼に従っていくという予言が、創世記の49章に出てきましたけれども、でもまさにその予言の通りに、このヤコブの子孫として、イエス・キリストが生まれてくるということでした。そして2番目にこの系図の中にはまさに神の恵みが、そして神の大きな愛が込められているんだということです。
それは、人が考えるような完全さは神様の考えられる、これで良いと考えられる完全さよりも、ちょっとずれているものだということです。私たち人間はその14、14できっちりなって、本来の数字とは違うじゃないかということを責めます。またその系図の中に4人の汚点があってねそして純粋なイスラエル人の系図ではないではないかと言います。でもその汚点とも見えるこの系図の4人の女性の中に神様が、いや、イエス・キリストはまさに全ての人たちの全世界の救い主として、そして人々の罪を受け取り、そして背負い、そしてそれを乗り越えるためにこの世に来られた方だということがこの系図の中にも示されているということ。そして神様がなさることは誠に人の常識を超えているということが3点目です。このエコニアというダビデの王座にもうその子供たちはつけないと予言された人の系統がヨセフでいきなり切られて、そしてヨセフの子ではなくマリアの子として神様ご自身としてイエス様は生まれてくると。諸女が身をもっている、そして男の子を産む、その名はインマヌエルと呼ばれる。まさにその予言はこのイエス・キリストにおいて、その生まれる時からその奇跡がそのイエス・キリストのお生まれのところから始まっていた。それは人の技とは違う神の技であったということです。私たちはこの系図の中に神様の憐れみを見ます。そして私たちも自分の人生の中にそのような汚点やそのような罪やそのような問題を抱え持っているものかもしれないが、でもイエス様も同じようにそれを背負いながら、いや、私たちの罪に、私たちの弱さに、そして私たちの重荷に寄り添いながら救い主として私たちのためにこの世に来られた方なんだということを覚えたいと思います。今週からマタイの福音書は連続公開に入ります。これから面白くなります。お楽しみに。お祈りします。天の父よ、あなたはイエス・キリストを不思議不思議な系図の中に生まれさせられました。あなたは人の思いをはるかに超えてその御業をなさる方だということが、私たちにもこの系図を通してほんのり見えてまいります。あなたの御業は私たちの思いを超え、そして私たちの考え、狭い了見を超えてその御業をこの世界に成し遂げられるものであります。私たちがその御業の不思議さ、その御業の素晴らしさにさらに目が開かれていく学びとなるように、どうぞマタイの連行をあなたが祝福してくださいますようにお願いします。そして私たちもまたここに描かれている人たちと同じように問題を抱えたり罪を犯したり、そして、人には伏せておきたいようなものを抱え持っているお互いであります。しかしあなたはそんな私たちをよくご存知で、そんな私たちをあなたの御子イエス・キリストのために選び、そしてお持ちになろうと決めていらっしゃると思います。どうぞ私たちへのあなたのご計画が一人一人にさらにさやかに示されますように、あなたの愛が私たちの心を全ての人間的な了見や常識や、そして人間的な限界から解き放ってくださるようにお祈りします。感謝して主の名によってお祈りします。アーメン。はい。 それでは歌いましょう。真実まったき心を持って、王であるイエス様に心を込めて仕えていきましょう。511番です。
Thank you. して成長させてくださったこと感謝いたします。私たちの感謝と献身の印として捧げ物をしました。清めて主の御用のために用いてください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。
アーメン。それでは心を合わせ声を一つに喜びを持って主の祈りを祈りましょう。それでは祈りましょう。主の祈り。天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にも我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく万事のものなればなり。アーメン。それではどうぞお立ちください。聖へ祝祷を持って礼拝を閉じましょう。一同とともに、またその一人一人とともに、今も、後も、また世を限りなく豊かにありますように。アーメン。どうぞお書きください。それでは短く、構想していただきます。構想の間も、祈りと御言葉に思いを潜めるひとときになります。